イネコと
Tケンジの
レインボーマジック。皆様明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
2021年のレインボーマジック、
はい、
収録止め、
そうですね、
ということで
こんにちは
改めまして今年もよろしくお願いいたします。
はい、どうですか、新年明けて年末から忙しかったんじゃないですか。
まあ主婦の皆さんはそうでしょう、
うんうん
うん、ね、忙しかったですよ
やっぱりおせち自分で作るの、
まあおせちというおせちかは分かりませんけれど、煮物とかね、
はいはいはいはい、
うちの場合は春巻きですか、大量のまああの伊達巻きが甘すぎて食べれないので、うん、卵焼きですね。
なるほどね、まあ卵焼きの方も私も好きですけどね、
10個ぐらいね、うん、使って大きな卵焼き器で焼くんですけども、うん、はい、それとあと何でしょうね、いろいろ、
はい、
うんうん、
残ってませんか。
全く
ないのか
三が日で売り切れ、
はい、
下手したら大晦日の日に作っててその日から食べ始めちゃったりするんで、うん、
なるほど、うん、まあ、私はね高知県出身ですけれども、はい、まあお正月とか、
うん、
まあお盆とか、
はい、
みんなが集まった時は作るんじゃなくて外からさわち料理っていうのをね、
さわち料理、
はいはい、はい、まあお刺身の皿であったり、
はい、
まあお寿司や、うん、唐揚げとか、まあいちごとか、はい、いちごとか、
いちごいちごってあの果物の、
そうそうそうそうそう、はい、そういうのとか、
うん、
いろんな、まあ、盛り合わせみたいな感じ、
うーん、
それで、うんうん、お正月三が日もずっとボンと置いとくわけよ。
うーん、パーティー料理のこう、
そうそうそう、
デリバリーみたいな感じですか。
それをまあ、テーブルの上にドンと置いといて、
はい、
好きな時に好きなように食べると、
うんうんうん、
だから3日間、ね、うん、持たすわけだから酢が強いのよ。
あ、なるほどね、日持ちするように、
ようにね、
酢の物が多いと、
多いと、
うんうんうん、
そういうのをこう外から取るので、
うん、
お正月とかね、お盆は主婦の方々はあんまり料理しないっていうね。
高知は、
高知、
あ、そうですか、
うん、
なるほど。
そう、
うち母は大阪出身なんですけど、
はいはい、
まあ、父は福岡出身で、
うん、
で私は東京出身です
はい
全然作ってましたよ。
そんなに作るのね。
ちゃんと作ってました。私はやりませんけど、母は黒豆をね、
はいはいはいはい、
釘入れて煮たりとか、
ね、あれだって2日ぐらいかかるでしょ。
そうです、だからもう大晦日じゃなくて30日ぐらいからちまちまとお支度してましたけど、
うん、
まあ、私は大晦日からですけど、
はい、
お席反対だりとかね小豆は前の晩から仕込んどくか、うん、
はい、
うん、とか、うん、割と毎年、もう今年でやめようって毎回言ってますけど、
うん、あんまり聞かないよ。
最初はね、うん、子供が小さかった頃にお正月とはこういうことだよって言うためにもちょっとはやろうかななんて、
なるほどね、
思っていたら、うん、なんか案外毎年さらに要求が増えてきて
、うん、
あれも食べたい、これも食べたい。今年はあの自分の実家の母からカニをもらったんで、
はい、お大好きなカニね、
カニ好きもあって、
はい、
華やかなテーブルでしたでも家族が増えてるんでね、息子のところも、
そうな、
家族も増えてるんで、うん、結構あっという間にね、なくなりましたけど、
うんうん、
いやー、孫の世話とか
孫の世話
孫をお泊りするって
、うん、
私のことをね、はい、息子の名前で、
うん、
何々くん、
うん、
ママ
何
々くんママって呼んでる、
はい、
おばあちゃんでいいよって言っても嫌なんですって。
おばあちゃん嫌なんだ。
なんか幼稚園で、
うん、
おばあちゃんって呼んでる人いないから嫌だ。
なるほど、うん、
でおばあちゃんって言うと、
うん、
どうも自分のママのおばあちゃんのことを、ね、おばあちゃんって言うみたいで、ね、うん、だから私はおばあちゃんには失格、
失格なんだ
ではなく何々くんママって呼ばれてて、
はい、
と今日はお泊まりして一緒に寝るって
うわ
言って、まあ、元旦そのお雑煮も作って、うん、そのおせち出してカニすきやったり、はい、いろいろして、うん、もう三寸で明け暮れてるその日、はい、一緒にお風呂入ろう一緒に寝ようみたいな感じ。
かわいいじゃないですか。
かわいいですよ、うん、かわいいから来てくれるのはすっごい嬉しいけど、はい、帰る時はもっと嬉しい。
あ、言ってました言ってました。あのね、私のねレッスンしている生徒さんが、ね、はい、孫が正月に来るんだと、うん、ね、まあ、サックスやってるんで勝手に楽器を開けるのは怖いんだけど、
あ、はいはい、
うん、あのまあ隠しといて、うん、送ると嬉しいんだよねって、やっぱり帰る時はねもっと嬉しいって言ってました。
あ、やっと帰る。
そう、みんなヘトヘトみたいね。
そうです、うん、3日ぐらいするとまたいいかなとは思うんですけども、うんうん、まず当面いいかなって思いましたけど、やっぱ子供が小さいお子さんがねいらっしゃる、うん、ご家庭は明るくていいね。
そうね、
うんうん、うん、子供がいるお正月っていうのはいいなと思いました、はい、お年玉も喜ぶしね。
そうね、
うん、やりがいがありますね。あのカルタとかトランプとかもやりましたよ。
やりました、
やりました、
もうなんかこう日本のお正月、
日本のお正月っていうことを、はい、これがお正月だよっていうのを、うん、またね、息子の時代も終わり、
はい、
孫娘でやっていますよ。歴史は繰り返す。
じゃあやっとちょっとね落ち着いてきましたか。
そうです、やっと落ち着きました、うん、私の正月は三が日が過ぎてからやってくるっていうね。
なるほど。
皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。どうか今年はね、
はい、
まあ、去年コロナがいろいろあって、うん、また緊急事態宣言が出てしまいましたけれどもね、はい、まあ、今年は1年中コロナに追い回されないように、うん、なんかコロナがあるかもしれないけどそこ飛び越えたところに自分たちがこう精神的にね、うん、こう乗り切っていけるような、そんな明るい年にしたいと思います。それでは番組最後までお付き合いください。それでは2021年最初の曲はアルバム2コーダーよりブレイブ、君よこの坂を登りきれ。
手を伸ばしてごらん、君のことを支える友の手がある。身につましてごらん、君に得る友の声が聞こえる。この坂を登りきれば見渡す景色のそこに夢が、苦しくても立ち止まってもやがていただきに立つ君がいる。
さて監督、今年の抱負は、
はい、抱負ね、
はい、
まあ、去年は実績を作ると。
実績を作る。
はい。まあ今年はさらに実績を作りながら。
作りながら。
ね。今抱えている抱えてるじゃないな。もう仕込んでいるものを披露していく感じ。やることいっぱいだからね。
やることがいっぱいありますね。
そうなのよ。俺ね。まあ忙しくねお正月されてた間、
はいはい、
もうずっとソプラノサックス、
ソプラノサックス
を吹いてたのよ、
はい、
うん、このね、まあ、収録来る前も、はい、ずっと
ソプラノ、
うん、
はい、
全然目立てなくてね。
ちなみに T ケンジの T はケナーサックスの T ですが、ソプラノ、まあね、
はい、
もうすでに吹いておられますけれども、
はい、
さらにバージョンアップしていこうという。
そうです、
ソプラノマスターになりたいっていう夢も終わりだそうで。
そうなんです。
ちなみにフルートの方は
やってますよ。まあサックス吹きなんで、はい、サックスの大きさが変わる、まあこれも大変なことなんですけれども、はい、まあそれはそれでね、はい、指同じなんで、
うんうん、
フルートはね、これ毎日練習してたけど、
はい、
なかなかうまくいかないね。
まあ、全く別物ですもんね。
もう別物別物、
はい、うん、まあ私のピアノの弾き語りのピアノと、うん、ショルダーキーボードが全く別物と同じ感じですかね、
う
ん、
もう絶対できないね。よくやったでしょ、ショルダーキーボードね。
半年もしないで仕上げましたよ。
そうね、すごいね。
ちょっと凄さを感じていただけますか。
はい、
さて今年はね、また皆さんも何かにチャレンジなさるでしょうか。曲はブレイブでした。
監督でしょ、
キフリンココナン。
やりたかったんです。
使おうよ。
そうだよ、せっかくそういう機能ついてるんだから。
だから監督も使いたい時は5歳よ。
なるほどなるほど。
私の手元にある、
はい、
さて、
ええ、
まあ、年も明けました、
うん、
まあ、今年どうしようかなっていうところなんですけど、
はい、
本当は1月にやろうとしていたイベントが、
はい、
この緊急事態宣言の、はい、せいで、
うん、
まあほぼ延期。
まあ延期とか中止とか、
中止とか、
まあ、はい、一つ二つあったんですけれども、うん、まあ今年はね、
はい、
実はその、まあ、慰問に行こうというね、
はい、
活動もね、
うん、
始めるようということで、
うん、
もうまさに1月2月計画中だったんですが、
う
ん、コロナの影響のためにちょっと1月2月の予定はキャンセルしてくれということになりまして、
はい、
この先どうなるか分かりませんが、
はい、
ね、世の中が落ち着いてきたらまたそういうね、うん、慰問ということもね、
うん、
やる予定でおります、
はい、
うん、
まあ、様々今回の緊急事態宣言は飲食店を中心に時短営業ということで、
はい、
つまりライブハウスなんかも、
うん、
営業しづらい状況にありまして、
そうですね、
ね、
うん、
そうするとそういうところで音楽を演奏したり、まあ、歌唱したりしてきた我々の仕事っていうのは、
はい、
まあ、何の保証もされないわけ、
はい、
店舗は保証されるけど、
はい、
ミュージシャンは保証されないということで、
そうですね、
私たち、まあ、私を含めてかもしれませんけども、うん、まあ、周りにいっぱいミュージシャンの方いらっしゃいますでしょ、
ええ、
みんな文句言ってる。みんなもう悲壮感漂ってる。
そうね、もう演奏を主体としてね、
うん、
まあ、演奏しかしないでこう活動してる人たちっていうのは本当に収入減、
うん、
全くね、
ね、
まあ、私はレッスンもやっておりますので、
うん、
若干はね
収入ね、教室が、ね、あるからね、
はい、入ってきますけど、うん、それでもやっぱりね人はね、うん、もう半減ですね、半分ぐらいもいないですね、
うん、どうにかならんのだろうかと、
そうね、
思うけど、
うん、
なんかこうネットとか見てるとさ、
はい、
でもそういう不安定な職業、不安定だと分かってて選んだんでしょって書いてる人がいたりしてさ、
うん、
そういうの見るとちょっとカチンとくる
んだよね。
不安定かもしれないけど、
うん、
そこに至るまでのかけた労力、
うん、
かけた資金は並大抵のものではなく、はい、
もう一生かけてますからね。
そうですよね、うん、だからそう簡単なことじゃないのよって思うんだけれども、うん、
はい、
まあ音楽のみならず演劇もさることながら、うん、
はい、
芸術分野ってのは結構こういう時に弱いよね。
そうね、
うん、うん、まあそんな中、
はい、
まあ、チームラダコとして、
はい、
いろいろこう野望、
野望、
まあ、希望、展望があるわけですけれども、
はい、
自分たち その意思だけではどうにもならないところに、まあ、あって、
はい、
まあ、今回のように延期になったり、うん、あるいは中止になったり、
はい、
といってちょっと時間ができちゃったりします。
そうね、
そこで、
そこで。
まあ、私プラス思考の塊みたいな人ですから、
はい、
で時々すごく自虐的にマイナス思考に行きますけど、
うん、
マイナス思考は3日 日続かない。
3日続かないんだね。
飽きる。
飽きるんだ。
プラス思考は意外と飽きは来ないんですけど、うん、まあここで占い出すのも変な話ですが、はい、私いて座なんですよ、
うんうん、
いて座というと代名詞自由奔放。
自由奔放ね。
束縛嫌い、うん、あと秋っぽい。
秋っぽい、
うん、だそうです、うん、まあ確かにそうかなって思うところがありまして、
はい、
まあずっとショルダーキーボードでチーム、はい、まだこう、まあ、A スタイル。
そう A スタイルね。
これもずっとやってるとちょっと飽きてきてたんです。
飽きてきたらな。そんなこと一言も言ってなかったよ。
やることそのものに飽きてるというよりは、うんうん、やってる曲目なんかも違うのやりたくなる。いい加減。
さすがシンガーソングライター。
なんかも違うのやりたくなってしょうがなかったんですけども、うん、まあ今回ちょっと流れちゃいましたけど、
はい、
チーム C スタイル、
はい、
で監督のサックスに私がピアノ伴奏を入れるというスタイルの歌わないバージョン、うん、ちょっとそれの予定がちょっとあったんで、
はい、
それの練習し始めて楽しくなっちゃった、
うん、
でそれに飽きた頃に飽きた頃に、まあ、B スタイルもあるわけで、
そうそうそう、
私の弾き語り、うん、まあ、つまり歌うところに、はい、フルートを入れて、はい、これで練習もあるわけ。
そうなの
よ。いい塩梅にこう循環して今までは、うん、まあ、ライブがこうコンスタントにあった時なんかは、うん、次のステージで何の曲やる何の曲やる、はい、で監督は割とこう固定した曲で行こうとされるけど、私どうしても違う曲入れようとしその辺は秋が来るからなんですけど、折り合いをつけて半々ぐらいにするっていうね。前もやった曲が半分、うん、そしてしばらくやってなかったものは半分みたいな感じでセットリスト考えてたと思うんですけど、
はい、
まあちょっとここへ来てスタイルを変えてみると曲目も変わったりするんで、
そうね、
秋が来ない。
俺ね忙しいんだよ。まああくまでも、ね、はい、チーム A、A チームですから、
うん、はい、
A 推しなんです一応。
A 推しなんだけれど、
はい、
まあ、出どこによってはその、うん、オケがダメとか、
そう、ね、
ドラムベースがいるとダメとか、アコースティックがいいとか、いろんな希望が、ね、
うん、
あったりするので、うん、はい、どこにでも対応できるようにスタイルを ね、
はい、そうですね、
C パターンまで作ってきましたけれど、はい、うん、まあ、今年は、
はい、
とうとう。
とうとう
デイスタイルまでご用意いたしましたの。
A B C D だよ。あのね、体は1個しかないんですよね。
で、デイはですね、
はい、
音楽からちょっとそれます。
あ、それるんだ。
はい、
はい、
音楽も3パターンあったら十分飽きます、うん、やり続けてると飽きます、
はい、
なのでちょっと音楽からそれてみましたということで、
はい、
まあ、昨年末、
はい、
私のお誕生日があって、そして1週間後にクリスマスが来るんですけど、
うん、
それのプレゼントということで、
はい、
監督の持ってらっしゃる一眼レフ、
はい、
まあ、故障してましたね。
そうね、
それ直せと。
そうそうそうそう、
宝の持ち腐れをしてて、
うん、
使ってないのなら、
はい、
直してそれよくれ。
そうね、まあまあどれぐらいの間壊れたか分かんないけど、2年ぐらい使ってなかった？
放置してましたね。
放置してたね。
丸2年でしょうか。
うん、そうね。うん、うん、でね、修理に持ってって、
うん、
多分このコロナの影響とかね、お正月の関係で2月の末ぐらいにはお手元に届きますよという感じだったんですが、
うんうん、
で修理ね、電気屋さん持ってったら、
うん、
この機種はもう廃盤だと。
そうなんですね。 そんなに古いものには見えませんでしたけど。
見えませんよ、見えませんよ、うんうん、十分今だって、うん、まあ、使えてれば、うん、もうすごいいいもんです。
そうですよ、
ね、なんだけど、
う
ん、メーカー保証の、ね、が切れて部品がもうないですよと。
失礼しちゃうよね。
そうそうそう、
キャノン
です。キャノンですね、
はい、
なので、
うん、
力技で直しました。
なんか要は故障してた内容っていうのが、
うん、
充電池が取れなくなっちゃう。
そう、
逆さまに入れてしまったのやら、反対向きに入れてしまったのやら、
うんうん、
なぜか出てこない。
そう、
それをカンカンカンカン、
カンカンカンカン、ね、 うん、飲み物の缶にぶつけ、さすがにね硬いとこだと割れちゃうんでプラスチックだから、
うんうん、缶コーヒーのね蓋の上でカンカンカンカン、
もう電気屋さんの駐車場でガンガンガンガンガンガンやってあのなんとか
ちょびっと出てきた
出てきた、もうちょっとガンガンガンガンやって
引っ張り出した、
そう、
そしたら充電池が膨張してたのね、そうそうそうそう、あれね、
あれね、
うん、うん、
でもしかして充電池だけ変え、ね、買い替えれば、うん、あのこれはもしかしたら治るかもしれないという、
修理、高い修理代出して1ヶ月以上かけて修理しなくても、
うん、
っていうかもう修理自体は道を塞がれたわけですが、
そうそうそうそう、
これはもしかして、
もしかして
復活するかもしれないと、
はい、
そういう電気屋さんの駐車場からもう一度電気屋さんに入りました、
はいうちにはないですよあのねお正月とかね、
はい、
この、まあ、コロナで、まあ、自宅でねみんな過ごす日が増えて、まあ、いろんなね電化製品ね品薄みたいなんですよ。
あーなるほど、うん、割とこう趣味に走るんだもんねみんなね、
そう案外主力商品がね、
うん、
ものがもう在庫切れだったりし、
うんうんうん、
まあ、あるところをねそのものがあるとこ充電池あるとこを探してくれということで、あの割と近所にね
系列店舗が、
はいはい、ありまして、はい、もうそこの充電池1個だけあるから
移動だ
移動だ押さえといてくれっつってね、移動して、
はい、
やっと入手し、
はい、
まあ、若干ね新品のもんでもね、電池がね充電されておりますので、
はい、
入れてみました、
動いた
取れるじゃん
治ったということで、
完全に治ってる、
だからまあ半永久的によっぽど監督が使いたいと言わない限り、
うんうん、
私がその一眼レフを所有することに、
うん、まあこれでね実は 4K のビデオカメラがありまして、
はいはい、
一眼レフがありまして、
うん、
でまあ GoPro ってね最近ねお笑いなんかでねヘルメットに装着して、
うん、
お笑い芸人たちがねこうリアクションを撮るみたいね、
うん、
360カメラがついている小型のカメラもあります、
はい、
何でもあるね、
何でもありますね
カメラ系結構ね最新機種揃えてます
で一眼、まあ、私は今までデジカメしか使ったことがなかったんで、
うん、
一眼で撮るって結構難しいな、
うん、
で撮りたいものがさ、
はい、
点でバラバラなんだよ ね、
そうね
私の場合はね、
うん、
で人物が撮りたいわけじゃなくて、
うん、
景色、
うん、
まあいい景色、
はい、いい景色ね、
でもいい景色ってなかなか日常生活の中ではさ、
うん、
見慣れた景色をいい景色と思えなかったりして ね、
そうね、
どちらかというとこう山のさ、
はい、
その尾根とか好きじゃん、
尾根ね行かなきゃいけないからね、
だからそういうこうね見える場所に移動するのはちょっと今コロナの時期に撮影に行くっていうのもなかなか厳しいんで、
ね、
まあその他にっていうと月を撮る、
そうね、月ね、
天体を撮りたいわけですよ、
うん、
そうするとその一眼レフを手にしたものの、
うん、
これは風景にはこう、うん、いいけれど、
うん、
また風景を背景にして人物を撮るのには、
うん、
一眼レフは本当に素晴らしいカメラなんだけれど、はい、倍率がね、
そうなんだ
よ、よっぽど望遠なのかすごい重たい長いやつ、
は
い、つけてところで、
うん、
使いこなせんのっていうか持てんの、
まあそれでもそんなに倍率が上がらないっていうことをね電気屋さんで教えてもらった、
そう最高で30倍だと聞きました、
そうそうそう、
で見てたら、
うん、
60倍とかもう言ってみたら83倍まで今あるんですよね、
そうね、
一眼じゃなくてデジカメ、
デジカメでね、
それ見たら欲しくなっとうとうそれも入手、
色は何色ですか、
レッドみんなに派手って言われたんですけど派手ですか、なんかこうちょっと SL っぽく見えます
ね、 SL っぽくは見えないけれど、まあいわゆるレッドだけれど なんだろうね、
メタリックな、
はい、
うん、
はい、うん、
それでまあ夕日とか、
ええ、
まあ、ちょっとまだ満月まで、
うん、
日数があるんで月は今新月に向かっちゃってるんで、はい、月を撮ってなんぼかなと思ってるんですけども、まだ月面は撮れてないんですよ、
うん、
ちょっとこの間夕焼け撮ってみたらすごく綺麗に撮れちゃって それをインスタに上げて、
はい、
フェイスブックにも行って、
うん、
なんかみんなに褒められて、
うん、
こう狙い通り、あのなんて言うんでしたっけ、キリンロボットみたいなさ、
はいはいはい、
クレーン、
ガトークレーンじゃなくて
そんな名前のやつ、
うん、
でそれを夕焼け背景に撮ったら、
はい、うん、
まるでサファリのキリンのようになりまして、
はい、
みんなに好評だったんですよ、うん、
はい、
なんか私ってやっぱり天才キャメラマンなんじゃないかな
まあね、あの見た方はね、はい、分かると思いますが、あの映像を撮るはさ、地上から無理なんだよね。
ん？
地上からはなかなか撮れないね、あの角度でね。
どの角度？今回の
今回のキリンロボットを撮るのに、はいはい、結構ねビルの上に上がらないと撮れない感じじゃない？
うん、なるほど、
うんうんうん。だからね、なかなか撮れない映像じゃないかなと思ってますよ。
そことか、うん、まあ、たまたまうちのベランダから撮ったんですけど。うちのベランダ、この時期の夕焼けは抜群に綺麗なんで、
うん、
あのベランダから撮ったんですけど、
はい、
みんなに褒められていい気になりました。うん、その前に、
うん、
その試し撮りしたいんですけど、
はいはい、
せっかく買ったから、その一眼とデジカメの60倍のやつ持って、
はいは
い、撮りに行きたいんですけどって言って、うん、練習をボツにしてまで監督に付き合っていただいたというか、
はい、
乗せていただいたというか、
はい、
小湊鉄道をね、
そうね、
まあ、鉄道も好きじゃん、
ね、まあね、県内のね移動はね、はい、制限されていないので、
そうですね、うん、まあ、ちょっと車で行けば小湊鉄道は取れるかな、
はい、
だから本数1時間に1本しかないからこう、
うん、
もう今だっていうタイミングで、うん、じゃなきゃ取れないんですけど、
うん、
こうすごいこう気持ちがわさわさしてて、まず一眼にまでも気がいかないわけ、うん、なんかこう焦点合わすとか、
うん、
なんか操作をまだ覚えきれてなくて、
うん、
で買ったばかりのデジカメですら覚えきれなくて、
はい、
でとにかくシャッターを切って、
うん、
うまく取れるかどうか、
はい、
オートでね、
うん、
できるかどうか、まずはそれからだ、
はい、
と思って撮ったら、
うん、
なんか夜景モードで撮っちゃったみたいでなんか薄暗い
朝暗みたいなね、
薄暗い感じに
映っ、うんうん、
錆びれた
感じねまんまじゃ
に映ってしまい、
うん、
監督が一眼持って撮って、うん、全然そっちの方が良くてすごく悔しくて
悔しくて、
その日帰り、うん、ほぼ口も聞けないぐらい、うん、へこみましたで風が強かったじゃないですか。
めちゃくちゃ強かったね、あの日は ね、
ね、うん、で風速30メートルぐらいもあって、
うん、
でレンズが砂ぼこりになっちゃって、はい、まあ、その道すがら帰る時に、うん、例の家電量販店によって、
はい、
そのレンズを掃除する道具を買おうって、
うんうん、
その時もレンズの掃除の仕方わかるかな、だってシャッター切るだけで失敗してんだよせっかく一眼まで、ね、
うん、
修理させてまで手に入れ、
うん、
横取りし、
はい、
デジカメまで買い、
うん、
私チーム D として
チーム D ね、うん、
天才キャメラマンとしての芸術発揮をする、
うん、
と思ってたのに出花くじかれちゃって
ものすごい
へこんだんですよ、
うん、
でなんかカメラを触るのはちょっと恐怖、
いや恐怖、
どうせうまくできないんじゃないか、
うん、
と思って、
はい、
そしたら私の友達、高校の時の同級生に励まされた、
励まされたの、
うん
うん、
最初からうまくいく人なんていないよ、頑張れって、
もう聞いたことあるようなフレーズだね
最初からうまくできる人いないよ、頑張れ、うん、諦めるな稲子って言われたの、
うんうん、
なんか人に言われるとがぜん元気が出るっていう監督に言われたらさ、
うん、
なんか監督の方ができるから、
うん、
なんかその貶められたよ
嫌味これの
そうなんだけど、ほらやらない人から言われてるから、
うんう
ん、あ、なんかこう頑張ろうかな いい写真撮れるまで待ってるよみたいな言われて、うんうん、待っててくれるなら
待っててくれるな、
それで夕焼けを撮ったらうまくいった
っ、ね、まあ、ね、あれは良かったね。
あれでちょっと気持ち立て直して、うん、まあ、これからも失敗したり、うんうん、こう何回シャッター切ってもうまくいかないかもしれないけれど、うん、まあ、この1年、うん、まあ、通してこうやってコロナの、ね、ね、せいで、まあ、お仕事がちょっと流れたりとかして、はい、時間ができた時にはカメラの腕を磨くと。
いや、練習を休みにしてまで行くんじゃないの、天気が良ければね。
まあ、特に天体ものは、うん、今日じゃないと満月じゃないとか、うん、明日はもういざよいになっちゃうとかさ、はい、タイミングってあるじゃないですか、
うん、あるね。
だからそれは練習はちょっと前後ずらすっていうことがあるかもしれません。
じゃあ今チーム D が楽しくてしょうがないってことですね。
チーム D にした理由、
はい、
自分だけじゃない、うん、チームは監督もメンバーです。
まあそうですね、
まあカメラは私、うん、アシスタントが監督、
なんか運転手は君だ、さすが僕だみたいな、そんな話だね。
チームにするといろんな風景が撮れるわけ。
まあまあそうだね。
一人の個人の趣味だと家の近所しか撮れないわけ、
うん、そうね。
だけど機動力があるじゃないですか。
じゃあ車運転できますからね。
で、まあ仕事行くとき、例えば横浜でライブやるって言ったら横浜を撮れるわけです、
う
ん、
そうね。
ちょっと帰り寄り道してくれませんかって言えば日頃見ない景色を撮れたりするわけで、そういった意味では、うん、そのもうわずかなシャッターチャンスを、うん、乗り切れる、
乗り切れる
腕を上げなきゃいけないんで、当面練習
っていうかね、荷物まだ増えました。ものすごいのよ、ライブやるのにね。
楽器だけでもすごい量。
そう、まあ、コロナとかね、はい、まあ、影響もありまして、あとストリートをねやるということで、うん、もう PA が何もない場所で、何にもね電化製品の電気物がないところでも、うん、音楽を全て完結できるということで荷物が増えたんですよ。
スピーカーからアンプから
マイクからね、いろいろからね、楽器はもちろん。
そこにカメラが今何台になりました？ GoPro と、うん、
GoPro
一眼とデジカメ
と
ちっちゃいデジカメ、
まあ、あとビデオカメラ、4K カメラ、大きいやつ持ってったら大変なことですよ。
それぞれに三脚が必要でね。
そう、自分たちで演奏し自分たちで撮るみたいなね。
演奏者は僕だ、観客も僕だみたいな。そんな感じで、うん、だから隙間ができちゃって、うん、あ、暇になっちゃったって言うんじゃ悔しいじゃないですか。
まあ確かにね。
なんかコロナに負けた気がするじゃないですか。うん、というわけで私は音楽という、うん、自分の主軸をコロナで奪われたりなんかしたら、うん、そこはカメラで埋めてやると。
カメラで埋めるんだ。
でやがてその撮った映像とその音楽がリンクしてネット配信とかできるようになれば、うん、それは一石二鳥になるわけです。
そうですね、
うん、だから絶対こう穴ができるなんてことがないように、
はい、ないように。
でほら A だの B だの C だの音楽でこう練習ね、はい、本番がなくても練習は地道にやっていけば腕は上がる一方なわけ
で、ね、
まあ飽きるから
飽きるんだね。
私ほら秋っぽい性格、
まあ、
いて座だからね、うん、私のせいじゃないですよ。生まれ月のせいです。ということで穴はカメラで埋めるという、ね、なるほど、そんな話でしたが、はい、ついてこいよ、
ついてこいよって。あ、リーダーやってくれるんですか？
え、リーダーは指示するだけね、う
ん、指示するだけなんだ。
今年リーダー私
仕事取ってきてね、
仕事取ってきてねっていう指示するのリーダー。去年まではリーダーは責任者だから仕事を取る責任があるよって言いました。
じゃんけんしたじゃん。
今年もリーダー決めるじゃんけんする。
だって去年だって仕事連れてくるな、私じゃなかったはず。
じゃあ仕事取ってくるじゃんけんする、
はい、いいよ。もうメールやったりね、ご挨拶したり、うん、結構忙しいんだよ、毎日ネットサーフィンして。
なんか今日もメール来てなかったって嘘言うかもしれないけど。
いくよ。
最初はグーじゃんけんぽい。 あいこでしょ。勝った。よかった。
ちくしょう。
じゃあ今年も監督仕事取ってきてね。
はい、わかりましたよ。
ということで番組のお相手は私シンガーソングライター稲子と
私 T ケンジサクソギ
チームダダコでお届けいたしました、はい、それではまた来週お耳にかかりましょう。ごきげんよう。
さよなら。